皆さんこんにちは。相談援助の理論と方法を担当します、久賀博人と言います。資料の方ですね、最初に自己紹介書いてますけれども、この社会福祉士の、国家試験の受験勉強というのは決して楽ではありません。科目数も多いので、たくさん勉強しないといかんのですけれども、まあですね、国家試験合格というこれほどですね、明確な目標を持って日々を過ごすという経験は、まあ、人生の中で、そんなに、ないのではないかと。私も社会人として働きながら国家試験を受けたわけなんですが、なのでせっかくですからそんな時間も味わいつつですね、あとは、頑張っていただきたいと思います。ただ1回でいいのでね、もう今回でぜひ決めてください。それでは資料の方1ページをご覧ください。テキストの1ページですが、他の科目にも共通することをいくつか最初に挙げています。受験勉強の方法ということなんですけれども、何のために受験勉強するのかということです。もちろん合格するためなので、そこに合格するということをですね、書いてください。それとこの福祉士の国家試験の出題形式というのはもう決まっているわけですね。ですからいわゆるアウトプットを想定したインプットをすると、要するに、単にこう社会福祉学の勉強ではなく受験勉強なんです。頭を受験仕様にするというのも大事です。そういう意味では初めから試験問題を意識した勉強ですね。問題集をぜひ活用してください。受験に必要な知識の定着なんですが、点から線から面からというね、面を点から線から面を意識してということです。要するに問題集あるいはいろんな用語辞典とかを活用しながら、点で覚えていった知識が線としてつながる、で線で覚えていった知識が最終的にはこう面としてね、守備範囲を広げると、まあ、そういった形で意識をしていただきながら勉強していただいたらいいかなと思います。あと問題集の活用といいましても、無理に力試しをする必要はありません。余計なストレスとかプレッシャーは受験勉強には必要ありません。答えを見てはいけないのは本番だけなので、問題集の活用も遠慮なく答えを見ながらやればいいわけです。過去問あるいは模擬試験の問題を使うと思いますが、非常においしいわけですね。なぜかと言いますと、そのテーマに関する重要事項が整理された形になっています。ですから問題集をやるときは誤った文言を修正してその問題ごと覚えると、これが点で覚えるということです。でそれが集積されていくと線になり面になりということです。で合わせてですね、キーワードがあります。今日もたくさん出てきますが、キーワードあるいは重要用語を押さえていかないといけません。そのためには、用語辞典いくつかいろんな出版社が出してますけれども、ぜひ活用をしてください。あとですね、受験勉強なのでとにかく理屈抜きで覚えることも必要になってきます。この相談援助の科目なんですけれども、やはり社会福祉士国家試験の本丸の科目と言ってもいいだろうと思っています。他の科目に比べて出題の数も多いですし、事例問題もたくさんあります。まあ、その意味ではですね、この相談援助を制する者は社会福祉士国家試験を制すると言っていいんじゃないかというふうに思っているわけです。今この講座をですね、見ているあるいは聞いているということは諦めていないと、今回のね国家試験合格を諦めていないという証なんだろうと思います。私は合格した人というのは最後まで諦めなかった人のことを言うと思っているわけです。ですからぜひですね、諦めずに頑張ってください。次に当日の受験心得です。正しいものを1つ選べか2つ選べか、これを注意してください。必ずですね、5つの選択肢全体を見てから判断するようにしてください。それぐらいの時間は十分にありますのでね、焦って慌てて、次の問題に急いでいく必要はありません。社会福祉士の国家試験の勉強っていうのは決して満点を取らなくていいわけですね。ですから満点を取ろうと思うと余計なストレスプレッシャーがかかります。ですから点数を落とさないと、 合格ラインに達すぐらいの6割ですよね、取ればいいわけですから、満点を取ろうと思わないということが第一です。事例問題たくさんありますが、事例に忠実にですね、特に社会人、もうすでにソーシャルワーカー、福祉施設職員として働いている方、ついつい想像力をですね、働かせてしまいがちなのです。ですから、事例に忠実に、かつ援助の原則がありますね。利用者本位であるとか、自己決定であるとか、権利擁護とかですね、そういったところに基づく、それとソーシャルワークですから、環境調整的視点ですね、人と環境という視点に基づいて、事例問題に向かってください。今日のこの講座のメニューです。出題基準があります。でそれに沿ってですね、超重要と思われるかつ定番と思われる10項目を取り上げています。それに、事例問題対策も取り上げています。それぞれの項目に沿ってですね、重要事項の確認と、あと実際の問題ですね、実践的に問題も解きながら解説をしていきますので、よろしくお願いします。それではテキスト2ページを開いてください。まず1番です。人と環境との交互作用システム理論というテーマです。これはソーシャルワークを支える考え方なのですが、まず重要事項の確認からいきましょう。1番、システム理論とソーシャルワークの特性ということで、システム理論というのはですね、個人とその人を取り巻く環境との間に交互作用があると、そういったこうシステムとして状況を捉えていきますということです。ですから、ソーシャルワークとしては個人と環境との適合のあり方に焦点を当てるということになります。で、このシステム理論としてはベルタ・ランフィーという人の一般システム理論が非常に有名です。この一般システム理論はさまざまな現象がシステムとして捉えることができるとして、統一的な一般理論を構成しようとするものであって、物理学や生物学、心理学、社会学、いろんな学問にですね、大きな影響を与えたと言われているものです。ソーシャルワークの世界ではピンカスとミナハンによるソーシャルワークを構成する4つの基本システム、これぜひ覚えておいてください。この4つのシステムが相互作用して連動する過程がソーシャルワーク実践というふうに言われています。具体的にはそこに書いてますように、クライエントシステム、チェンジエージェントシステム、ワーカーシステムとも言います、ターゲットシステム、そしてアクションシステム、この4つのですね、基本システムぜひ覚えておいてください。あとですね、このシステム理論を援用したアプローチとして、ゴールドシュタインによるユニタリーアプローチというのも有名ですので、これも合わせて覚えておいてください。それでは以上の重要事項を踏まえて問題を見ていきたいと思います。問題の1です。ソーシャルワークの特性についてシステム理論の視点からなされた次の記述のうち適切なものを一つ選びなさいということです。どこが間違っているかのね、チェックをしていきたいと思います。丸×もそこにつけてますけれども、これ5番が正解なのです。5番の選択肢の文章です。個人は環境との間で常に交互作用を行っており、個人と環境の適合のあり方に焦点を当てて働きかける、もうこの通りです。この正解の文章、この通り覚えてくださいということです。他の 1,2,3,4 どこが間違っているかを見ていきます。1番、生活システムの中心は個人であるため、個人を特化してその変化に焦点を当てて、これは違いますね、個人を特化するものではありません。2番です。生活問題の原因が個人と環境のどちらかにあるのかを見極めて、その原因の除去を目指して、これは×ですね。個人か環境のどちらかではなく、両者の交互作用あるいは相互作用と言ってもいいです。交互作用あるいは相互作用の状態から捉えます。3番、個人と環境とシステムとして一体に捉えることは容易でないため、環境の問題については個人と切り離して、ここが×なんですね、両者を切り離しては意味がありません。 両者の相互作用、両者を切り離さずに一体的に捉えます。4番、個人や家族、地域のそれぞれを相互に独立したシステムとして捉える。そうではありません。相互に関連するシステムとして連続的に捉えるということですね。まあ、こういった形でご自分で問題集などをされるときも、どこが間違っているのかと、で間違っている箇所を正しく訂正して、そして問題ごとですね、覚えていくというふうな勉強の仕方が効果的です。もう一つ問題を見てみましょう。問題2、システム理論に関する次の記述のうち適切なものを一つ選べと。これはですね、4番が正解です。4番を見てください。エコロジカルアプローチは人と環境との相互作用とその全体を見ることを重要としており、システム理論と生態学理論をもとにして生まれたと。もうこの通りですね。この通りで覚えておいてください。それではそれぞれですね、どこが間違っているかを見ていきたいと思います。1番です。ベルタ・ランフィーがソーシャルワークの基礎理論として提唱した一般システム理論。ベルタ・ランフィーは確かに一般システム理論を提唱しました。しかし先ほど重要事項で言いましたように、いろいろな分野、いろいろな学問に影響を与えた理論ですので、ソーシャルワークの基礎理論としてベルタ・ランフィーが提唱したわけではないわけですね。いろんな学問分野に影響を与えたわけで、ベルタ・ランフィーが最初から私はソーシャルワークの基礎理論として提唱しますと言ったわけではありませんので、×なんです。2番です。ピンカスとミナハン、これも先ほど見ました4つの基本システムですね。チェンジエージェントシステム、アクションシステム、クライエントシステム、ターゲットシステム、そのうちチェンジエージェントシステムが上位システムとして全てをコントロールする、こういったことは言ってません。どれかのシステムが上位というふうなことは言っていませんので、ここが×です。3番、システムとは複数の要素が関係し合い、全体としてまとまった機能を発揮している組織系統を指し、さまざまなレベルにおける人々の集合、人々の集合とは限らないわけですね。5番、システム理論はソーシャルワークの治療モデルに見られる直線的因果関係、いろんな各要素が相互に影響を与えるという円環的関係ですね、あるいは循環的関係と言ってもいいと思います。そこを重視するということですので、直線的因果関係を重視というところが×です。それでは3ページを開いてください。ソーシャルワークのアプローチです。これはもう定番のテーマ項目になります。ソーシャルワークの理論と実践です。ここにですね、挙げてあるアプローチと、それぞれのアプローチを提唱した人物名、それと、アプローチの内容を示すキーワード、アプローチ名と人物名と内容を示すキーワード、もう全部覚えていただきたい、というふうに思っております。アプローチの名前だけ今は読み上げますので、ぜひ、そこに挙げてある人名ですね、あとそのアプローチの内容を示す内容を示すキーワードですね、ぜひ、覚えてください。1番、診断主義アプローチ、2番、機能的アプローチ、3番、問題解決アプローチ、4番、心理社会的アプローチ、5番、危機介入アプローチ、6番、家族システムアプローチ、7番、ユニタリーアプローチ、8番、エコロジカルアプローチ、9番、課題中心アプローチ、10番、行動変容アプローチ、11番、エンパワーメントアプローチ、12番、ストレングスアプローチ、13番、解決思考アプローチ、14番、ナラティブアプローチ。このアプローチ名を聞いて、こう名前が思い浮かぶ、かつこういうキーワード、こんな内容やなっていうことが思い浮かぶようになったら大丈夫です。それではそのソーシャルワークの〇〇アプローチに関する問題を見てみましょう。こういった問題が本番の試験で出されます。問題の3です。ソーシャルワークのアプローチと焦点を当てるべき事象の組み合わせに関する次の記述のうち正しいものを一つ選べと。正解は5番です。まず5番の選択肢を見てください。 エンパワーメントアプローチにおいては、利用者が自らの置かれている否定的な抑圧状況、状態を認識し、自らの能力に気づき、その能力を高め、問題に対処することに焦点を当てる。もうこの通りです。この通りを覚えてください。それでは1番から4番までどこが間違っているのか、それを確認しながら見ていきたいと思います。1番、心理社会的アプローチにおいては、急性の感情的な混乱状態にある利用者の対処能力の強化、社会的機能の回復に焦点を当てる。急性の感情的な混乱状態にある、非常に危機的な状況にある混乱状態、危機的な状況、ここへの対応ということが文章から読み取れます。これは危機介入アプローチのことなんですね。2番です。利用者自らが持っている具体的な解決イメージを重視、このあたりがキーワードですを重視し、問題が解決した状態を短期間で実現することに焦点を当てるのは問題解決アプローチではなくて解決思考アプローチです。3番、利用者のニーズを機関の機能との関係で明確化し、ここポイントですね、機関の機能との関係で明確化し、その機能を個別化して提供することに焦点を当てるのは機能的アプローチです。4番、利用者の行動に焦点を当てる、ここヒントですね、行動に焦点を当てて経験を通した再学習によって課題とされる行動の望ましい方向への変化を促す、これは行動変容アプローチのことです。こういった形でそれぞれのアプローチの特徴ですね、それと人名ですね、ぜひそこに挙げてある内容を覚えておいてください。それでは4ページをご覧ください。3番のテーマに行きます。ソーシャルワークの理論と人物ですね。これもですね、相談援助の問題の定番であります。ここに挙げてある人物名、それとその理論を示すキーワードですね、もうすべて覚えてください。まずですね、この項目につきましては問題から見ていくことにしますね。こういった形で出題がされますということです。どこが誤っているかをチェックしていきましょう。1番です。リッチモンドは個人と社会環境との等を明確に区別し、社会環境に焦点を当てて、ここが×ですね。リッチモンドはそういうことを言ったのではなく、人とその社会環境との間を個別に意識的に調整すると、間を調整するというふうなことを言いましたということです。2番です。ホリスの話になってます。状況の中にある人間といった概念を用いて、個人の人格が社会環境によって形成されていくプロセスを分析しようとする。これ難しいと思いますけれども、ホリスはですね、経験を通した人格形成に関心を向けましたということです。ここに挙げてある人名と、理論ですね、内容については〇〇アプローチということで、説明をしました。3ページに全部書いてます。ですからまた後ほどですね、3ページの方に戻っていただきながら、フローレンス・ホリスの心理社会的アプローチと、それと経験を通した人格形成に関心を向けたというあたり、このあたり、押さえておいてください。3番です。パールマン、非常に有名な方です。4つの P の1つに場所、プレイスを含めることによって個人を取り巻く環境を視野に収めようとしている。パールマンの4つの P というのがあります。その中に場所、プレイスというのがあります。これが何を意味するかの問題です。パールマンの4つの P の場所というのは、ソーシャルワーカーが所属する機関のことを言うわけですね。個人を取り巻く環境のことではなくて、ソーシャルワーカーが所属する機関のことをプレイスということで、含めたわけです。 参考の位置です。その下の解説の下に参考の位置ということで、パールマンによるケースワークの定義と4つの P、まあ、後にですね2つを加えて6つの P というふうに言われているわけなんですが、ここをぜひですね覚えておいてください。問題に戻りまして4番です。キャプランは通常の方法では対処できないほどの急激な環境変化を危機として捉える。危機介入アプローチのことですね。捉えて環境を元に戻すための介入を重視している。これもですね、ぜひ3ページのところで確認をしていただきたいのですが、下の解説にもありますように、危機状態に陥る可能性をあらかじめ捉えることによる早期介入なんです。キャプランが重視したのは早期介入を重視したというふうに言われているわけです。5番のソロモン、これ正解なんですけれども、この署名ですね、黒人へのエンパワーメント、1976年に出版したこの黒人へのエンパワーメント、抑圧された地域社会におけるソーシャルワーク、これも非常に有名な著書ですので覚えておいてください。それでは次の問題を見てみましょう。ソーシャルワークにおけるストレングスモデルですね、まあ、いろんなアプローチ、いろんなモデルがある中でストレングスモデルに特化した問題です。こういった形でも問題が出されます。これもですね、いろんな人名が出てきます。先ほど3ページで説明しました〇〇アプローチと内容的には重なりますので、また3ページのところで確認をお願いします。それでは問題を見ていきますが、まずこの問題は4番が正解です。4番の選択肢を見てください。ラップとゴスチャという人はストレングスモデルの原則の一つとして地域を資源のオアシスとして捉えることを挙げています。有名な言葉です。地域は資源のオアシスという非常に有名な言葉でございます。それでは 1,2,3,5 どこが間違っているかを確認していきましょう。1番です。ストレングス視点の原則の中で全ての個人、家族、集団、コミュニティはストレングスを持つ、これを言ったのはソロモンではなくてサリービーという人です。ですからソロモンを消してサリービーと人名を書き換えると正しい文章になりますので、正しい文章に書き換えて覚えましょうということです。2番です。心理社会的アプローチ、まあ、これは確かにホリス、フローレンス・ホリスではあるわけなんですが、クライエントの動機づけ、情緒的能力、知的能力、身体的能力からなる能力をストレングスと表現した、ここが×なわけですね。クライエントの動機づけ、情緒的能力、知的能力、身体的能力、これはですね、パールマンが提唱したワーカビリティのことです。下の参考というところを見てください。参考の2です。パールマンが提唱したワーカビリティの概念というのがあります。これ気をつけておいていただきたいのは、ワーカビリティというとなんとなくこうソーシャルワーカーの能力というふうに思ってしまいがちなんですけれども、そうではなくて、クライエントの問題解決能力のことを言ってます。動機づけに加えて情緒的能力、知的能力、身体的能力からなると、このワーカビリティをどう見極めるか、このあたりのところがソーシャルワーカーとしてソーシャルワークにおいて大事ということをパールマンは、提唱した、主張したわけですね。ぜひ覚えておいてください。3番の問題ですね、選択肢の3です。ジャーメイン、非常に有名な人です。ジャーメインはストレングスアプローチの立場から、ストレングスはエンパワーメントの要素であり資源であると述べたのはジャーメインではありません。これはソロモンですよね。ソロモンのエンパワーメントアプローチの説明です。ですからジャーメインをソロモンと書き換えると正しい文章になります。5番です。リードとエプシュタイン、課題中心アプローチを提唱した方々です。においてストレングスを中心に位置づけた、ストレングスを中心に位置づけて援助を短期間で計画的に実行することを重要視した、中心に位置づけたのはストレングスではなく、まさに課題中心アプローチ、この名称の通り具体的な課題ですね、 具体的な課題を明確にすることを中心に位置づけると、そういったアプローチの方法を課題中心アプローチというふうに言いましたということです。こういった形でですね、人名と丸々アプローチ、それとその内容ですね、ぜひ混乱しないようにですね、覚えておいてください。覚えておけば何でもない問題です。参考までにですね、フェミニストアプローチというのもあります。そのページの一番下に書いてます。ドミネリあるいはマグリードという人が有名なんですが、このフェミニストアプローチについても知っておいてください。はい、それでは5ページをご覧ください。ソーシャルワークの展開過程というところです。ソーシャルワークはプロセスであるというふうに言われます。これはですね、先ほど出てきましたリッチモンドでありパールマンの2人の非常に有名な定義があります。ケースワークの定義、それぞれの有名な定義がありますが、この2人ともですね、それぞれの定義の中にプロセスであるというふうなね、プロセスからなるという言葉を入れてます。ですから、このソーシャルワークっていうのは、それが始まったもうその時からですね、プロセスを大事にしてきている実践であるということです。あるいは方法である、理論であるということになります。で、ソーシャルワークの展開の過程です。まあ、具体的にはですね、そこに挙げてあるように、インテーク、アセスメント、プランニング、インターベンション、モニタリング、エバリエーション、ターミネーション、アフターケア、こういった流れで展開するというふうに言われているわけです。なので、ぜひですね、それぞれの局面でソーシャルワーカーが何を行うか、例えばインテークでは何をするのか、モニタリングというのは何をするのか、こういったことですね、それぞれの局面で何を行うのかを押さえておいてください。インテークでは主訴を傾聴すると、アセスメントでは情報収集分析整理を行う、プランニングでは援助目標を設定して援助計画を作成する、インターベンション、これは計画に基づいて実際に介入する、モニタリング、実施状況、支援の実施状況を振り返って現状を把握して、必要であればアセスメントのやり直し、あるいは計画の見直しを行います。エバリエーション、達成状況ですね、援助目標、達成状況を評価すると、事後評価とも言われます。ターミネーション、終結ですね、援助を終結する。そしてアフターケアですね、援助終結後に必要であればフォローアップをする、アフターケアをするというふうな、こういったおおむねですね、局面が展開されることによってソーシャルワークは成り立つということを知っておいてください。それでは、このソーシャルワークのプロセス展開過程に関する問題を見ていきたいと思います。こういった問題が出ます。問題の6番です。相談援助の過程に関する次の記述のうち正しいものを1つ選んでくださいと。これは1番が正しいということです。インテーク段階はクライエントの主訴を傾聴するところから始まると、この通りですね。それでは2番、3番、4番、5番、どこが間違っているのかをですね、ご一緒に確認しながら見ていきましょう。アセスメント段階ではクライエント自身が述べた情報より家族や関係者から得た情報が優先される。どちらの情報が優先ということではありませんね。アセスメントでいろんな情報を集めますけれども、いろんな情報を総合的に捉える、この人の情報よりこの人の情報の方が優先とかね、そういうことではありません。3番、プランニング段階ではサービス状況のモニタリングを実施する。モニタリングというのはもう支援が始まって援助が始まってからのことですから、援助を開始前、介入前のプランニングの段階でモニタリングというのは成り立たないので、モニタリングを実施するのは介入後ですので3番は×です。4番、援助の実施段階ではクライエントとの間に信頼関係を形成することが主な取り組み課題となる。いかがですか。信頼関係の形成、これはインテークの段階ですね。 早くに信頼関係を形成するということが非常に大事になります。ですから、援助の実施段階でさあ信頼関係ではなくて、インテークの段階で信頼関係を形成していくということが大事です。5番、アフターケアの段階ではプランニングで設定した計画の進捗状況について継続的に把握し、新たなアセスメントにつなげることが目的となるのはアフターケアではなくモニタリングですね。5番はモニタリングの説明のことです。以上のようにですね、それぞれの段階、それぞれの局面で何を行うのかをしっかりと整理して覚えておけば何でもない問題です。もう一つ、このソーシャルワークの展開過程に関する問題を見ていきましょう。7番です。問題の7番、モニタリングに関する記述ですね。モニタリングとは何かということを知ってますかということを問う問題なんですけれども、正しいものを一つ選びなさいということで、正解は3番なんです。3番を見てください。ソーシャルワークにおけるモニタリングの重要な視点として、クライエント自身の課題の取り組み状況を確認することが挙げられると、解決問題の解決の主体はあくまでもクライエントです。ということは、このクライエント自身の課題への取り組み状況を評価する、確認する、これ非常に大事な視点になりますね。3番この通りです。それでは 1,2,4,5 ですね、どこが間違っているかを確認していきましょう。1番です。クライエントの問題解決に最適な方法を見つけ出すために、利用者と問題を取り巻く状況を多角的総合的に評価する、もう分かりますね。これはアセスメントのことを言ってます。2番です。モニタリングの際にクライエントが発言する力を十分持っていない場合には、サービス提供者からの意見や報告で確認を行う、代弁するというね、権利擁護の機能というのがソーシャルワークの機能として、ソーシャルワーカーが果たさない機能として非常に大事になります。解説の2番を見てください。このような場合ですね、当然クライエント自身がですね、十分に自分の思いとか自分の訴え、言葉で表現することが難しい場合もあります。そういった場合には、だからといってサービス提供者からの意見や報告で確認を行って終わりということではなくて、ソーシャルワーカーが状況を十分に把握して、クライエントの側からですね、クライエントの側からそのニーズとか、クライエントの側に立っての代弁ですね、アドボカシーですね、の機能を発揮することが求められますということです。4番見ます。サービス提供状況に関するモニタリングの方法の一つであるケア会議には、クライエントや家族が参加する必要はない、ここが×ですね。参加する必要がないのではなく、必要に応じて参加したらいいわけです。必要に応じての参加が求められます。5番、モニタリングは支援計画が適切に実施されたのかを評価するため、終結後に実施する、終結後に実施するモニタリング、これは意味がありません。ですから、終結後ではなくて援助の途中経過の中でですね、途中経過の中で実施するということになります。このあたりのところをですね、しっかり押さえておいてください。あと参考までにですね、5ページの一番下に書いてます、インテークに関する問題もよく出ます。インテークの段階で何をしないといけないのかということを整理していますので、これもぜひですね、1,2,3,4,5 と整理してますので、これで問題が1問作れますのでね、インテークに関する記述のうちということで作れますので、覚えておいてください。それでは6ページをご覧ください。ソーシャルワークのアセスメントツールです。ここはですね、少し聞き慣れない、言葉が出てきます。頑張って、覚えてほしいところ です。ソーシャルワークのアセスメントツールに関する問題なんですけれども、まずですね、問題も後から見ますけれども、まずここに挙げてある言葉ですね、これぜひ全部ですね覚えてくださいということです。まず先に下の解説で説明をしたいと思いますので、解説の方をですね先に見てください。まず、ソシオグラムとは何かですね、これはグループ構造を測定する方法としてモレノという人によって開発されたソシオメトリーの理論に基づくソシオメトリックテストの結果を図示したものと、もうこれで覚えてください。もうここで覚えてもらったら結構です。それと、2番に書いてあるのはですね、これは上の問題文で出てくる、インターライ方式の説明をしています。インターライ方式というのは MDS というアセスメントツールがあったわけなんですが、これから解消されたと、2011年に名前が変わりましたと。介護や何らかの支援を必要とする高齢者、何らかの支援を必要とする高齢者個人を対象として課題分析をするアセスメントツールというふうにされています。3番エコマップ、これは有名ですね。エコマップ、生態地図とも言われます。クライエントを取り巻く人や場所、施設、機関などとクライエントの関わりや関係性を一定の線などで表すことで、クライエントが置かれている状況、クライエントと社会環境との関係性を図式化して表現すると。エコマップとは何かということを覚えておいてください。有名な人ですね、ハートマン、アン・ハートマンによって考案されたということもセットで覚えておいてください。4番 PIE という方法があります。PIE、 パーソン・イン・エンバイラメントの略なんですが、これは環境の中の人であるクライエントの社会生活における機能的な側面での課題を記述し、分類し、記録するためのツールとしてカールズやウォンドレイによって開発されたシステムというふうにされています。5番のジェノグラム、これも有名ですね。3世代以上の家族の人間関係を図式化したもの。これ3世代以上っていうのを押さえておいてくださいね。1世代ではジェノグラムにならないのでね、3世代以上になります。例えば婚姻、親子関係、死亡、離婚、再婚、こういったことを文章で書こうとするのは非常に難しくなりますね、複雑になります。そういった家族の関係、家族の、人間関係ですね、これを図式化して表すと、もう一目瞭然の図式化して表すことができるということで、非常によく活用されるツールだと思います。家族の歴史とか家族関係を把握するにあたり、理解の助けとなりますということです。ここに挙げてあるアセスメントツールですね、全部覚えておいてください。それでは以上のことを踏まえて問題を見ていきたいと思います。問題の8番です。ソーシャルワークにおけるアセスメントツールに関する記述のうち正しいものを一つ選びなさいということで、正解は1番です。ソシオグラムとは成員間の選択拒否関係を図式化して小集団における人間関係の構造を明らかにするためのもの、この通りですね。ですからこのまま覚えてください。それでは2345ですね、間違っているところを確認します。2番インターライ方式とは支援の対象となる地域の課題解決に向けて、ここ×ですね。先ほど言いましたようにインターライ方式というのは、介護や何らかの支援を必要とする高齢者を対象として課題分析するツールと言われています。3番エコマップとは白地図に物的資源を記入してクライエントと自然環境の関係、自然環境だけではないですよね、社会環境ですね。自然との環境ではなく、どちらかというと社会環境です。学校との関係とか職場との関係とか近所の人との関係とかね、そういった社会環境との関係を明らかにするためのものというふうに言われています。4番 P PIE ですね、これも先ほど説明をしました。クライエントが担ってきた役割、経歴上の出来事を取り上げて、その人生航路を把握観察するのではなくって、下に書いてありますように、環境の中の人というね、環境の中の人という、クライエントの社会生活における機能的な側面での課題ですね、社会生活を営む上での課題というところに焦点を当てますと、人生航路とかね、そういったところを観察するものではありません。5番ジェノグラムとは、クライエントに樹木の木を描かせて、これも違いますね、これはバウムテストという心理検査の一つにありますね。ジェノグラムっていうのは3世代以上の家族の人間関係を図式化したものということです。まあ、このあたりですね、やはりこう知識を問う問題ですので、覚えておけば、知っていれば何でもないんですけれどもね、知らなければ、手も足も出ないということになりますから、もうぜひですね覚えておいてください。あとですね、問題の9番ですね、事例問題としてこういった問題が出ます。参考までに、見ておきましょう。事例を読んでエコマップの活用に関する記述、すなわちエコマップの活用の仕方ということを問う事例問題なんですね。ですから大事なのは、単なる事例問題ではなくてですね、エコマップの活用に関するという、ここが大事なんですね。これを念頭に置きながら事例を読むわけです。エコマップの活用、エコマップの活用ということを念頭に置きながら事例を読んでくださいということですね。ざっと読みますね。 J さん32歳、5年前夫と離婚した。実家の父親からも感動同然の扱いを受けていた。その頃 J さんが長期に入院療養が必要になったことから、息子6歳は児童養護施設に入所した。 J さんはその1年後に退院、職場に復帰した。実家との関係も改善、同僚近隣との付き合いも増えてきたことから、最近は息子を引き取りたいと施設に申し出ています。息子を引き取ることについての支援をすることになって、軽家庭支援相談専門相談員、いわゆるこうファミリーソーシャルワーカーと言われる人ですね、軽ファミリーソーシャルワーカーはアセスメントツールとしてエコマップを活用することにしたという、こういった事例です。選択肢ご覧ください。正解は4番です。 J さんと家族、離婚した夫、友人、関係機関等の関係を把握するのがエコマップの活用なので、もうこの通りです。 1,2,3,5 何が間違っているか。1番、それぞれ、離婚した J さんおよび離婚した夫、それぞれの現家族を3世代にわたって把握、これはエコマップではなくジェノグラムのこと。2番、 J さんの家族力道の洞察を促す、これはですね、下の参考を見てください。ファミリーマップです。ファミリーマップというのがあります。これは家族間のこう力関係とかね、情緒的な結びつきをね、こう表すようなものですね。仲がいいとかね、こことここが仲悪いとかね、親子が非常に緊張関係にあるとかですね、これがファミリーマップと言われるものですね。家族力道を表すものです。3番、 J さんの対人関係の持ち方について体験的に学ぶ機会とする、これはエコマップの活用とは意味が異なりますね。このあたりです。引っかからないようにするのはですね、確かにこういった体験的に学ぶ機会ね、必要かもしれませんが、聞かれているのは、問われているのはエコマップの活用に関するというところが問われてますので、それに関係ない選択肢は×ということになります。5番、 J さんの同僚との関係を測定する、同僚との関係だけではないですよね、エコマップっていうのはね、前の夫であったりとか、ね、子供であったりとか、J さんが関係するいろんな人とか場所との関係を図示していくわけであって、同僚に限られるわけではありませんということですね。まあ、こういったところです。アセスメントツールに関して押さえておいてほしいところです。それと先ほど言いました、6ページの下にファミリーマップとか家族力道とか、簡単に解説を加えてますので、これも合わせて覚えておいてください。それでは7ページに、いきます。ソーシャルワークの効果測定です。おそらくソーシャルワーク の問題の中で、相談援助の問題の中で、一番難しい 何が難しいかというと言葉が難しいですね。一番難しい、言葉が難しい項目かなというふうに思います。ですからもう普段ここもあまり聞き慣れない難しい言葉です。でもぜひですね、頑張って、覚えてくださいということです。まずですね、重要事項、それと重要事項、特にですね、効果測定の方法について、確認をしておきます。ここに挙げてあること、これだけ覚えてたら十分です。まず1番、効果測定とは何かということですね。ソーシャルワークにおける援助の有効性を科学的、客観的に評価することと、これは専門職としてクライアントや社会への説明責任、まあ、いわゆるアカウンタビリティを果たして援助の質を向上させるために行いますと、ね、何のための効果測定かということですね。で2番です、効果測定の方法、これだけはですねしっかり覚えておいてください。先ほども言いました、それぞれ難しい言葉です。難しい言葉ですけど頑張ってですね覚えてください。見ていきます。1番、断面的事例研究法というのがあります。クロスセクショナル事例研究法とも言われます。これはある一時点での複数の調査対象者のデータを用いてそれらの特徴を明らかにする方法と、あ、こういうもんなんやなということでいいわけですよ。こういうもんなんだなということでその方法の名前と名称と内容を覚えておいてもらったらいいわけです。2番、グランプリ調査法と、援助方法によって分けられたグループ間の比較によって各援助方法の効果を比較検証する、あ、こういうもんなんだなと。3番、メタアナリシス法、特定の援助に着目した多くのデータを総合的に取り扱い援助の効果を評価する方法、あ、こういうのをメタアナリシス法って言うんだなと。4番、単一事例実験計画法、シングルシステムデザインとも言います。一事例です。個人の事例もあり家族の事例もあり集団の事例もありますが、一事例についての援助効果を測定する方法、援助を行う前と後とを比較する、ビフォーアフターですね、前と後とを比較して利用者の状況の変化と援助との因果関係を時間の流れに沿って繰り返し観察します。援助前の段階をベースライン期 A と表現して、介入の段階をインターベーション期、インターベンション期 B と言って、この A と B の比較ですね、こう変化があったかどうか、ね、これは AB デザインとかいうふうに言われますが、こういったことを行って援助の効果を測定するわけです。つまり行う前と援助を行った後でどう変わったか、変わっているのであればそれがいい方向に変わっているのであれば効果があったと、変化がなければ、あるいは、悪い方向に変わったのであれば効果がなかったと、まあ、そういった形でね、評価をする方法、測定をする方法を単一事例実験計画法というふうに言います。5番です。集団比較実験計画法ですね。集団比較実験デザインとも言われます。同様の課題を抱えるケースに対して、援助を受ける実験群と受けない統制群に無作為に分けて比較を行いますと。つまりこちらのグループには支援を与える、こちらのグループには支援しないというふうなんですね、まあ、そういった無作為に分けて比較を行って、でこの差があればね、両者に差があれば援助による変化であると評価ができますねと。代表的なものに古典的実験計画法、プリテスト、ポストテスト、統制群法がありますというふうに言われています。独特のその言葉ですね、実験群とか統制群とか AB デザインとかベースラインとかですね、まあ、こういった言葉もなじみがないわけなんですけれども、もう機械的にといいますかね、理屈抜きにといいますかね、覚えていただけたらいいかなというふうに思っています。こんな言い方をするということですね。まあ、いずれにしてもこの効果測定の方法ですね、それぞれの方法がこういう方法なんやなというのを覚えていただいて、あとはですねもう実際に問題を見ていったらいいのです。あ、こんな感じで問題が出されるのかというふうなところでね、ぜひ問題集を活用して慣れていってください。問題の10番見てください。ソーシャルワークにおける効果測定の方法に関する次の記述のうち適切なものを1つ選びなさいとあります。これ正解は 5番なんですね。5番を見てください。ソーシャルワークの効果測定における集団比較実験計画法は、同じ課題を持つ人の中から介入した群と介入しなかった群に分けて評価を行う、まあ、この通りですよね。はい、このまま覚えておいてください。それでは 1,2,3,4 間違った選択肢、何が間違っているのかを確認していきましょう。1番です。効果測定はソーシャルワーカーの援助技術がどの程度向上したか、これではないですね。効果測定の何のために効果測定するかというと、利用者に対する支援の評価が目的なのであって、ワーカーが援助技術が向上したかどうか、これに対する評価を目的とするものではないわけですね。支援の効果があったかどうか、ね、支援の評価が目的なわけですね。2番、効果測定における単一事例実験計画法では、個人の事例が対象となり、家族集団の事例は除かれる。これ違いますね。一事例です。一事例は個人である時もあれば、家族の事例もあれば、集団の事例もあればということですね。家族集団は除かれることはありません。3番、ソーシャルワークにおけるエビデンスベースドプラクティスとは、事例研究による質的調査ではなく量的調査によって効果測定を行うことである。量的調査だけではないですよね。質的調査によって効果測定を行うことも、あります。解説の3番を見てください。エビデンスベースドプラクティスという言葉も覚えておいてください。質的あるいは量的に集積されたデータなどを次の実践の根拠にするというふうなことですね。そういった実践のあり方、エビデンスベースドプラクティスというふうに言われているわけです。4番です。ソーシャルワークにおける効果測定とは、支援計画の実施状況やサービスの利用状況、また新たな課題の発生の有無などの定期的な観察。これはいかがですか。実施状況とか利用状況とか新たな課題の発生とかですね、これはモニタリングの説明ですね。このようなモニタリングの説明ですね。はい、ということで×です。こういった形で問題集をですね、ぜひ活用してください。そうするとですね、自信がつきます。知識を覚えてるだけでは大丈夫やろかということなんですが、実際にもこうやって問題集見ながらやると、こんな感じの出題のされ方なんやということでね、自信がつきますので、もうぜひですね、問題集をもう答え見ながらでいいのでね、活用してくださいということです。もう一つですね、この効果測定に関する問題、今度は事例問題ですね。こういった形の事例問題も出ますね。問題の11番見てみましょう。大企業の企業内ソーシャルワーカーである G 相談員社会福祉士のもとに、うつ状態となった H さんが来出しました。 G 相談員は主治医と連携して H さんの生活状態の改善を目指した援助を始めることとなりました。そして援助の効果を判断するために標準化されたスケールを用いて、援助開始前と援助中の効果を定期的に測定することにしましたと。次のうち、この場合の効果測定の方法を表すものとして適切なものを一つ選びなさいと、こういった問題が出ます。大事なところはですね、援助の効果を判断するために標準化されたスケールを用いて、援助開始前と援助中の効果を定期的に測定すると、ここが大事ですよね。H さんのことをですね、 H さんへの支援を評価するわけですね。正解は4番ですね。 H さんというこの事例、一つの事例の支援の効果を測定するということです。単一事例実験計画法が正解ということになります。はい、こういった形でですね、効果測定の問題が出されます。難しい言葉です。難しい言葉ですけどね、ぜひ、頑張ってですね、覚えてください。8ページを、ご覧ください。7番です。多職種連携と事例研究。社会福祉士というのはですね、一人で仕事することはまずありません。いろんな専門職と多職種と連携して仕事をします。ですから、非常にこう大事なですね、役割なんですね。ということで、この多職種連携とか事例研究とかですね、こういった問題は必ず出ますのでね、しっかり押さえておいてください。 まずですね、重要事項を押さえてください。1番です。多職種連携、あるいはチームワーク、チームアプローチとも言いますね。それにあたって求められることは何かです。何かです。5つ挙げています。共通目標の設定、情報の共有、成果の共有、責任の共有、積極的な参加、この5つがですね、多職種連携におけるチームワークのために求められるとされていますので、押さえておいてください。あとですね、地域におけるいろんな連携共同による活動、ネットワークの活動があります。そういった中でですね、例えばソーシャルサポートネットワークという言葉があったりとか、小地域ネットワークという、似たような言葉があったりとかします。こういった言葉もですね、ぜひ合わせて、押さえておいてください。そこに簡単に説明を書いてますので覚えておいていただければいいかなというふうに思います。それでは多職種チームに関する問題ということで、例えばこういった問題が出ますよということで、問題の12番を見てください。多職種チームに関する次の記述のうち適切なものを1つ選んでくださいという問題です。つまり多職種でチームアプローチをする時のあり方、あるいは多職種連携で実践をする時の大事なことは何ですかということを問うている問題になるわけですね。2番の選択肢、これが正解になります。2番を見てください。メンバーが共通にアクセスできる記録システムを持つことによって、メンバー間の効率的な協力が可能となると。これが情報の共有ということですね。先ほど言いましたね。これが正解です。それでは1、3、4、5、どこが間違っているのかを確認をしていきましょう。1番、多職種チームの会議では、取り扱う事例や協議事項の内容にかかわらず、特定の職種がリーダーを務めると。どんな事例であっても、どんな内容であっても、リーダーはもう、誰々と、リーダーはこの職種と決まっていると。これもおかしいですよね。いろんな職種が連携します。内容あるいは状況によって、リーダーは異なってくるということになります。3番、メンバーの専門的な立場がそれぞれ異なる、そうですね、多職種ですからね、それぞれ異なるために、メンバー間で互いの不安や葛藤を受け止めることは困難、どうですか、のではなくて、連携してやるわけなので、お互いの不安とか葛藤があります。それを受け止められるようなメンバー間の信頼関係ですね、この職種間の信頼関係の形成が重要になってくるわけですね。そうであって初めてチームワークとかチームアプローチが成り立つということですね。4番、多職種チームの会議ではソーシャルワーカーはスーパーバイザーとしての役割を果たす、どうですか。例えば、そこにお医者さんがいます、そこに保健師さんがいます。ソーシャルワーカーがお医者さんのスーパービジョンを、するのか、あまり、それは考えられないですね。なので、×です。4番の解説のところを見てください。あえて言うならばですね、異なる職種間でコンサルテーションが行われることはありますが、職種が異なる者同士のスーパービジョンというのはあまり一般的ではないし、スーパービジョンという形ではですね、説明されるようなことはありませんということです。少し考えにくいですね。多職種同士のスーパービジョンというのは考えにくいということですね。5番、多職種チームによる連携では、チームの各メンバーができる限り同じ役割、多職種の意味がありません。みんなができる限り同じ役割を果たすのであれば意味がありません。それぞれの職種の専門性を生かした役割を果たすことが重要ということになります。もう一つですね、問題の13番、そこに挙げてます。これは事例研究です。ケーススタディに関する問題ですね。これも見ていきましょう。事例研究、事例検討、非常に大事な支援の方法です。事例検討がきちんとできる、事例研究ができるというのはソーシャルワーカーとして大切なスキルになります。問題ですね、事例研究に関する記述のうち適切なものを選びなさいということで、これも先に正解を確認しますけれども、正解は4番です。丸をつけてます。複数の事例研究を重ねることで、いくつかの事例に共通する 社会環境上の要因を明らかにすることが可能であり、社会資源の改善に向けて提言することができると、いわゆるそのミクロからメゾ、マクロの展開という意味、ソーシャルワークですね。ミクロからメゾ、マクロに展開するとソーシャルワーク言われますが、まあ、そういった意味でもですね、あの事例研究というのは重要ということになります。1,2,3,5、間違っているところですね、確認をしていきましょう。事例そのものについての1番です。理解を深め、より効果的な対応ができるよう検討する、実践に焦点が置かれている。これですね、あの下の解説見てください。事例研究と事例検討と事例分析の違いですね、これ言葉の違いを押さえておいてください。まさに現在進行形の事例ですね、今支援している、今関わっている、この事例なんとかできないか、これは事例検討ですね、あるいは事例分析ですよね。実践に焦点が置かれているということですね。事例研究というのは要するに、すでにこう集結した事例なんかも事例研究で取り上げられますね。問題を明らかにして理論の構築検証ですね。現在進行形のこの事例どうしようか、これは事例検討ということになります。2番です。単一の事例について研究する場合、量的に研究する方法はなく質的に行うことになる。違います。量的な研究方法もあります。3番です。質問内容、回答の選択肢などを事前に設定している構造化面接、構造化されていない面接よりも面接者の技能によって得られるデータの質が左右される。これも逆ですね。解説の3を見てください。解説の3、質問内容や回答の選択肢、面接の手順をあらかじめ決めていない、構造化されていない面接の方が得られるデータの質は面接者の技能に左右される。これは分かりますよね、ということです。5番です。秘密保持義務、守秘義務ですね、を持つ専門職のみが集まる場であれば、現場の事例分析を発表する場合でも匿名化した事例を記した配布資料は回収する必要はないことはありませんね。プライバシー保護です。きちんと回収することが必要です。はい、9ページを、ご覧ください。8番、集団を活用した援助、グループワークですね。これも必ず出ます。グループワークに関する問題も、必ず出ますので、グループワークならではの特徴ですね、あるいはグループワークならではの醍醐味というのもありますを知っておいてくださいということです。まず重要事項の確認なんですが、ここに挙げてあるコノプカのグループワークの14の原則、これは非常に重要です。もう一つ一つは読み上げませんけれども、このコノプカの14の原則、そこに挙げてます。これをぜひ覚えておいてください。特にですね、特にグループワークならでは言ったらケースワークには1対1のソーシャルワークにはない、グループワークならではの原則があります。そこを中心にですね、しっかり覚えておいてください。特に9番ですね、この9番の葛藤解決の経験とかね、このあたりはグループワークならではの原則として非常に特徴的なものですので、押さえておいてください。それと他に覚えておいていただきたい言葉、グループダイナミクスという言葉、これも知っておいてください。それと集団規範という言葉、これもキーワードとして押さえておいてください。それではですね、問題を見ていきましょう。誤っているところを確認していきます。1番ですね、グループワーク、グループの健全な成長に向けて、この問題はですね、グループワークにおけるメンバー間の葛藤ですね。メンバー間の葛藤への援助者の対応に関する次の記述ですから、先ほど特に9番は重要ですよと、葛藤解決の経験ということで重要ですよと言った、ここに関連する問題です。1番、メンバー同士の衝突を避けて葛藤を取り上げないようにするのが大事なので、なのではなくて、葛藤を解決していく、人と関わる、いろんな人と関わるということはいろいろあります。ギクシャクすることもあります。でもそこをこう解決する、それを経験することも成長ですよね。なので葛藤を解決していく経験がメンバーの成長を生むということなので、それを取り上げないということではありません。2番です。葛藤が生じた場合、グループ全体に関わる課題にではなく、メンバーの個々の言動に関してコメントする、 これも違いますよね。グループ全体に働きかけて共有していかないといけません。3番です。強く意見を主張するメンバーにリーダーシップを取らせます。違いますよね。そうではなくって、あくまでもメンバー同士は対等な関係なんです、ね。意見を主張する人もいます、主張できない人もいるかもしれません。でも、対等な関係を大事にしないといけませんということですね。4番が正解です。葛藤の背後には他者を理解しようとするエネルギーが隠れている。それを引き出してグループが成長する手助けをすると、これが大事ですね。葛藤の経験をメンバーの社会的な成長につなげると、これがコノプカが、ジセラコノプカが成長を重視した、強調した葛藤解決の経験という原則なんですね。これによってメンバーが成長するんですということを、コノプカは非常に大事にしました。5番です。解決策を見出すためにはグループ全体の意思決定を優先させると。グループ全体の意思決定を優先させて、メンバー個人の心配事やニーズの表出を控えさせる。メンバーが心配事があったり、ああしたいこうしたいが言って、それを我慢させる、控えさせるではないですよね。この部下の原則にありますように、メンバーの個別化というものがあります。だから、グループ全体の意思決定を優先するものではありませんということですね。グループに所属するメンバー一人一人の意思であったり不安であったり、ここしっかりワーカーが受け止めるということは、グループワークの中でも大事になってくるわけですね。メンバーの個別化ということです。もう一つグループワークに関する問題です。プログラムですね。プログラムの選択に関する記述のうちということです。要するにグループワークで何を実際に、ね、プログラムとして行うのかということがいろいろあるわけなんですが、このプログラムの活用ですね、このコノプカの原則でいうと12番です。目的を持ったプログラムの活用というのが挙げられています。これに関する問題ですね。正解は1番です。それぞれのメンバー、それぞれの目標と全体の目標の双方を達成できるかどうか、まあ、ここを基準にということですね。このコノプカの原則の12、ね、目的を持ったプログラムの活用ということです。2、3、4、5ですね。どこが間違っているかを確認します。2番です。グループ活動を円滑に展開するため、ワーカーの個人的な好みや得て増えてを基準に、つまりワーカーが、ソーシャルワーカーが、私このこれやるの好きだから、それを皆さんでやりましょう、私がこれやるのは嫌いなのでこれはプログラムにはしないということではないわけですよね。グループメンバーの希望もあるし、グループの状況によって適切なプログラムが選択されなければいけません。3番です。活動期間を通してメンバー間の親和性を高めることを重視して、メンバー間に葛藤を生じさせない。これ違いますよね。親和性、葛藤も含めてのグループ体験です。4番、業種性を高める、まあ、これは大事なんですが、多様なメンバーそれぞれが同一の参加方法で関わることができることを基準にプログラムを選ぶ。これはコノプカの原則の ⑧ ですね。メンバーの能力に応じた参加ということになります。5番、複数のプログラム活動で全体のプログラムが構成される場合であっても、各プログラム活動において参加メンバー全員が満足することを基準に選択すると。解説の5を見てください。なかなかね、全員が満足ということは難しいということですね。当然ながらそこには個人差がありますと、ね、なのでそこを基準にするのではなくて、全員の満足を基準にするのではなくて、どんな意味があるか、それぞれね、一人一人のメンバーにどういった意味があるか、まあ、ここをですね、検討しながらプログラムを選択しますということです。10ページご覧ください。スーパービジョンです。このスーパービジョンに関しての問題も必ずですね、何問か出ますので、押さえておいてください。まず、3つの機能ですね、管理的、教育的、支持的、ね、この意味しっかり押さえておいてください。それと先ほども出てきましたコンサルテーションですね、このコンサルテーションの意味とスーパービジョンとを混同しないようにね、してくださいということです。 問題の16番はですね、スーパービジョンの形態なんですね。どういった形のスーパービジョンがあるのかということ、これは解説を見てください。解説を見ていただいたら、スーパービジョンの形態がこれだけありますということです。これだけ覚えてたらもう十分です。個人スーパービジョンは、一人のスーパーバイザーが一人の援助者に対して、ソーシャルワーカーに対してということですね。2番、グループスーパービジョンは一人のスーパーバイザーが複数の援助者に対してですね。3番、セルフスーパービジョン、言葉の通り自ら振り返る、ね、自ら振り返るセルフスーパービジョン。ピアスーパービジョン、ピアですね、仲間ですね、同僚ですね、仲間同士とか同僚同士でスーパーバイザーが、そこに同席せずに仲間同士でお互いの、ね、ご支援を振り返ってアドバイスし合ったりする、ね。5番、ライブスーパービジョン、ライブですね、まさに今支援しているその実際の中でスーパービジョンを行うという、ね、ライブスーパービジョンということですね。もうこの形態です。それぞれ、中身を覚えておけば問題の16番はですね、すぐにできるということです。見ていきましょう。スーパービジョンに関する記述のうち正しいものですね、これ正解は5番ですね。スーパーバイザーが援助者の実践場面に同席するなどして行うスーパービジョン、ライブスーパービジョンです。1番はですね、個人スーパービジョンとは複数のスーパーバイザーではありません。1人のですね、複数のというところを消して1人のと書き直したら正しい文章です。2番、グループスーパービジョンとは複数のスーパーバイザー間の相互作用を活用しながら、違いますよね、スーパーバイジーです。スーパービジョンを受ける人が複数いるということなので、スーパーバイジー間の相互作用になりますね。スーパーバイザー同士ということではありません。スーパーバイザーは1人ですね。それとスーパービジョンを受ける人、スーパーバイジーが複数、これがグループスーパービジョンということです。3番、セルフスーパービジョンですね、援助者が所属する職場内の人間関係を活用して、違いますね、セルフですから自らの実践を自ら振り返り点検する。4番、ピアスーパービジョンですね、援助者が所属する職場内の上下関係、違いますね、ピアですからね、同僚とか仲間同士対等な関係で行いますということですね。もう一つスーパービジョンに関する問題、問題の17番を見てください。こういった問題も出ます。1番、これはねいいですね、もうこの通りです、正解です。2番、個人スーパービジョンのことを指す、先ほど見ました、いろんな形態があります。個人スーパービジョンだけではありません。3番、ソーシャルワーカーはスーパーバイジーから支えられるのではなくって、スーパーバイザーから支えてもらってね、いろんなこうスーパーバイザーとの信頼関係の中で仕事に取り組めると、まあ、ここを意図したのがスーパービジョンなので、バイジーではなくバイザーですね。4番、スーパービジョンは利用者理解に主眼が置かれるので、支援者としての自己理解は目的ではないことはありません。いわゆる自己覚知を深めるということもスーパービジョンの目的にはあります。5番、ピアスーパービジョン、スーパーバイザーの介在の下で実施されるものではなく、ピアなのでね、同僚とかも仲間同士で行われますということです。はい、それではですね、11ページをご覧ください。ソーシャルワークの記録ということです。ソーシャルワークは記憶ではなく記録でやる仕事というふうにね、言われているわけです。これもですね、記録の形態があります。何々対何々対っていうのがあります。これもあまり聞き慣れない言葉かもしれませんが、それぞれの文体であり記録の形式ですね、これをしっかり覚えておいてください。まあ、そこに挙げてあることをですね、覚えて、おいていただければですね、もう十分かというふうに思います。まずですね、問題18番の解説で説明します。叙述体っていうのがあります。仮定叙述体というのも言われますけれども、記録者の解釈意見を加えずに援助の過程を時系列にまとめているものです。で、それの凝縮したやつを圧縮叙述体というふうにね、いうものもありますと。で、あと要約体ですね、これは記録者の解釈意見も加えて状況を要点整理して記述する筑語体ですね、これは筑語ですから、もう会話のやり取りをその通りですね、その通りに筑語で書くということですね。 記録者の解釈意見を加えません。エコマップ、これ先ほど言いましたね、社会関係全体ですね、説明体というのは記録者が解釈は意見を加えて説明したものですよね。まあ、こういうですね、何々体のこう記録の種類があるわけなんですが、この違いですね、違いをしっかり覚えておいてくださいということです。問題見てみましょうか。1番ですね、誰が言ったのかが分かるようにその人とその人の言った言葉をそのまま記述する。これは筑後体ということになります。なので筑後体に書き直したらいいわけですね。2番、要約体とは筑後体の文章から重要な部分だけを残して他を削除する、まあ、こんなものではないわけですね。×です。3番、筑後体とは把握した事実経験したことを客観的に記述する、客観的に記述する、これは筑後体ではありません。事実を客観的に記述、すなわち解釈意見を加えずに記述、これは叙述体のことです。4番、エコマップとは家族関係図、違いますね。家族関係図はジュノグラムのことですと、ね、説明体、これは正しい文章です。問題の19番を見てください。こういった問題も出ます。相談援助の記録に関する記述のうちで適切なものを一つ選べということです。2番が正解ですね。まず2番を見たいと思います。クライエントに当人のケース記録を開示する場合には、ソーシャルワーカーにはその記録に含まれる第三者の秘密を守ることが求められる、これは正しいですね。これは正しいので丸です。1番ですね、どこが間違っているか。クライエントがどのように変化したのかということに絞って家庭記録ですから、絞って記述するのではなくて、ワーカーがどういうふうに働きかけたか、ソーシャルワーカーがどういうふうに働きかけてクライエントがどういうふうに変化したか、そこが書かれないと、家庭記録にはなりませんからね、なりませんので、×です。絞ってというところが×です。3番、関係者間で開催する会議を代替しうるのか、後半のところですね。3番のね、関係者間の会議に変わるというものではありません。記録を書けば、記録を共有すれば会議しなくていいと、ケア会議、ケース会議しなくていいと、産物担当者会議しなくていいということではありませんよね。会議は会議で重要なわけですね。変わるというものではありません。4番、面接場面で起こった内容を伝えるためには、記録者の会釈を加えた筑後記録、筑後記録っていうのは、言葉をそのままね、記述する文体ですから、筑後体にはですね、記録者の解釈は加えませんから×ですね。5番です。利用者との対等な関係を保つために、社会福祉法の制定によって記録の役割に説明責任を求める条項が付け加えられたと、まあ、こういう規定はありませんということですね。まあ、聞いたことのない話は疑ってくださいということです。事例問題ですね、20番、問題20番、これは記録に関する事例問題なのです。こういった形で事例問題が出ますのでね、これもですね、何々体何々体というね、記録の文体形式を知ってますかということを事例を通して問う問題なんですね。これはもう読み上げませんけれども、医療ソーシャルワーカーが A さんの自宅を訪問して、退院計画の作成のために書く記録の文体として何が適切かということをですね、問うている問題です。これは正解は2番なんですけれどもね、要約体が最も適切であるということですね。まあ、そこの解説に書いてますので、また読んでおいてください。はい、それでは12ページいきます。まあ、最後ですね、少し事例問題をざっとですね、見ていただきたいなというふうに思ってます。とはいえ、一つ一つも読み上げてということはしませんので、ご自分でですね、後でゆっくり読んでいただきたいのですが、ポイントです。今ここではポイントをですね、説明をさせていただきます。事例問題を解くときのポイントは、援助の基本に沿って、ね、援助の基本に忠実に、そして書いてあることに沿ってですよ、書いてあることに沿って、でかつ冷静に、 自分が知っている事例とか経験した事例とかがね、似たようなものが出てきたりするときにですね、ついついね、考えすぎてしまったりすることがありますので、書いてあることに沿って冷静にということがポイントになります。それと、例えば問題の21番ですね、ストレングスモデルに基づくって書いてありますね。事例を読んでストレングスモデルに基づくと書いてあれば、ここを踏まえてですよ。ですから、ストレングスモデルに基づいてこの事例を見たときに、選択肢の 1,2,3,4,5 のうちどれが正しいかということになります。だから、こういったその問題文ですね、問題文もしっかり押さえておいてくださいね。ですから、21番は正解が4番ということになるわけです。22番もですね、同じようなものです。これも課題中心アプローチに基づく支援としてって書いてるでしょ。これ問題文やっぱ読まないかんですね。課題中心アプローチに基づく支援として 1,2,3,4,5 でどれが適切かということなんです。で、これは2つ選べということなのでね、2つ選んでくださいということになります。ですから、課題中心アプローチを念頭に置いて1番と3番が正解ということになるわけですね。こういったところがですね、事例問題の大事な回答するときの、ね、ポイントになります。参考までにですね、その解決思考アプローチというのを、初めの方でですね、〇〇アプローチの話をしました。何々クエスチョンというのがね、いっぱいあります。ミラクルクエスチョンとかね、聞いたことあるかと思いますけど、そこに一覧を載せてますのでね、この違いですね、これだけ覚えていただいたらもう十分ですのでね、覚えておいてください。それでは13ページですね、最後のページになります。同じように事例問題なんですけれども、この23番ですね、この適切なものを2つ選びなさいと。どうしてもこうずっとこう試験をですね、受けて受験、その当日ですね、問題を解いていくとだんだん疲れてきますのでね、この1つ選べか2つ選べかとかね、そういったところをですね、見落とさないようにね、してください。それと、まあ、この事例問題なんですけれども、5つの全体を見てですね、だからどうしてもこうこれとこれって判断が難しいとか、ね、あるいは最初の問題を見て、あ、これ丸とかで次の問題に行かずに、5つの全体を見て、より適切なものをです、より適切なものをですね、2つ選ぶと、そんな解き方をしてください。完全に×かというと言えないというような問題もありますね。ですから、問題文に適切なものをと書いてますから、正しいか間違っているかではなくって、5つの中でどれがより適切なのかという視点で問題を選ぶと、これが事例問題には非常に大事になってきます。まあ、この23番の、ね、問題、後でまたゆっくり、ね、読んでいただきたいのですが、社会福祉士の倫理考量とか行動規範とか、このあたりのところを想定した問題になってます。最後の問題見ましょう。問題の24番ですね、これは地域包括支援センターの問題ですね。適切なものを2つ選べと、これも2つですよ、2つ忘れないようにね、選んでくださいということです。で、これもですね、一人暮らしの K さん、75歳女性の話なんですけれども、この事例を読みながらですね、やはりこう押さえておかないといけないのは、本人さんの意思です。本人さんの気持ちです、が書かれてある箇所というのは非常に大事ですね。どこに書かれているかというと、 K さんは一人で大丈夫だからサービスは必要ないと言った。ここは非常に大事なわけですね。利用者の意思、本人さんの意思を尊重する自己決定の原則というのがあります。これに沿って、選択肢 1,2,3,4,5 のうちどれが適切なのかを2つ選ぶということですよね。で、2と4が正解ということになります。はい、以上ですね、相談援助の理論と方法、重要な項目、それと、事例問題についてですね、解説をしてきました。最後にですね、メッセージを書かせていただいています。ぜひですね、合格の向こう側に目を向けてくださいということです。皆さんは合格することが最終目的なのでは決して、ありません。合格の向こう側にね、皆さんがやることがあるわけです。 ですね、社会福祉士という国家資格の取得を目指して国家試験の受験勉強をしている今この時でですね、せっかくやるなら楽しんでやりましょうと。でも1回でいいのでね、次で決めます。問題が難しいことがあります。試験当日本番手応えがないことがあります。大体マークシートの問題というのは手応えがありません。しかしですね、試験終了の合図があるまでですね、これはもう絶対にです、絶対に諦めないということですね。合格した人は試験終了の合図があるまで諦めなかった人なのです。社会福祉士となった皆さんがなすべきことがですね、合格の向こう側で待ってるわけですよ。皆さんを待っているわけですね。私たちの目標、私たちの真の目標というのは試験合格そのものではなくて、その向こう側にあるということです。ぜひですね、最後まで頑張ってください。それでは以上で終わります。